雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、2週目のテーマになりますが、今日のテーマはあなたの会社はいくらの売上があれば利益が残りますか。まあ、先週はね、なぜ利益があるのにお金が残らないのかという、ね、テーマでしたけれども、ね、今回は続きものになるのかどうでしょうか。
そうですね、そんな感じになりますね。
はい、
はい、皆さんもね、考えたことがあると思いますけども、まあ、経営をね、経営者の頭の中って、まあ、例えばなんとなくこのくらいっていうか、まあ、去年ぐらいだったら OK かなってあると思いますけども、なかなか即答できない質問、簡単なのに難しいというかですね、まあ、月々いくら売上があったら、年間いくらあったらってことは、なかなかパッと回答できない方が意外に多いのかなと思います。まあ、なんとなく経営になると思うのは初めはですね、皆さんどうしても売ることがスタートで、売ったら今度お金は回収して、まあ、仕入れがあるなら仕入れを払って、従業者になら給料払ってということで、なんかこういったことまで頭がなかなか回らないと。まあ、売り上げこんだけあったら足りたのに、足りるのになと思ったことは、一度や二度じゃないと思いますけども、逆に言うと毎月いくら売り上げがあるのか、まあ、むしろ売り上げの利益があれば、経費払えるのかっていうことを考えていかないと、なかなかこう意識していかないと、わからないとなってしまうと思いますけども、まあ利益がいくら残したいのか、こんだけあれば自分のお給料、生活で取れるっていうのを、まあ把握するのも一つ方法かなと思います。まあ例えばですね、手元に100万残したいと、固定費が300万ありますと、まああらり、売上原価が 50% っていう場合は800万売上げるんですね。まあこういったことを、まあ逆にいくら残しておきたいか、ご自身のお給料を含めてですね、考えていくってことをですね、一つしてもらってもいいのかなと思います。まあ、あらりっていうのは、売上から売上原価を引いた残りの利益のことをあらりっていうんですけども、まあ、損益計算書で多くの会計ソフトでは、売上総損益って、総利益かなって表示かもしれませんけども、まあ、僕らあらりっていうことが多いですけども、まあ、仕入れの方は仕入れ引いた残り、製造業のことは原価引いた残りということで、まずそこをまずね、ある程度こう、決算を組んだことある方はわかると思います。まあ何でもやってればね、大体平均的な数字が出てくると思いますので、そういったものを逆算していくと。これも皆さんね、顧問税理士さんいたら、計算してもらえますし、まあ今だ AI に聞いたら回答もらえると思います。はい。自分の会社の名前消してスキャンしたら、多分 AI が答えてくれると思います、皆さんね。質問するのを気遣う方とか、もし税理士さん契約者の方は、そういった方法でもいいのかなと思います。変にね、ネット見て勉強する日もあったら、AI で人が早いと思いますね、皆さん。はい。数字を打ち込んだら、回答してくれます。それか、自分でスキャンして読み込んだら、回答してくれるので、まあ、情報漏れないように設定とか、その使い方だけ注意してもらったらいいのかなと思いますけども、ね、我々の仕事減っちゃうかもしれませんね、こんなこと言うと。
はい、そう
ですね。でもね、結構ね、我々はね、遠慮して聞かない経営者の方も多いので、そういった意味では、ご自身のことなので、せっかくこういう、AI というものが発達してきたので、そこで聞いてみる。はい。で、最後に確認で、ゼリスさん、これ間違ってないって聞いたらいいのかなと思いますけども、もしね、ゼリスさんいないとか、ちょっと質問、なかなか遠慮してる方は、こういった方法もあるのかなと思いますけど、まずそこをね、月々決まれば年間って10にかけて出てきますので、まあ、賞与がある月とか、シーズン的にこの時に仕入れをたくさんするとかっていうのは話また変わってくると思いますけども、ちょっと皆さん、いくら売り上げ必要かっていうよりも、いくらご自身手元にあると生活ができるのか、そこは逆算するのも一つの方法じゃないかと思います。まあ、ご自身で一度やってみてもいいと思いますよ。勉強がてらですね。先生は AI が教えてくれますので、それでゼリスさんに、どうですかって聞いたらいいかなと思います。まあね、多くの経営者は、決算書って、まあ、税金のために計算する。まあ、それは一味あるんです。一面とすればですね。国としては税収を取りたいということで、決算をさせるわけですけども、逆にこれはね、せっかく皆さんもお金をかけて作るので、まあ来年今後会社はどうしていくかっていう経営の判断材料でもありますし、まあ、借り入れをしている方は銀行がどう見るかとかっていうこともありますので、やっぱりきちんとポイントポイントさえて理解をですね、していくことも一つやってもらったらいいのかなと思います。まあ決算書はね、見方を覚えるというのも、決算書をどうご自身の経に活かすかということを考えてもらったらいいのかなと思います。はい。まあこの辺、作ってくれる税理士さんが聞いたらきちんと質問を書いてくれると思いますので、はい、聞いてもらったらいいと思いますけども、あとですね、皆さん、 で、ね、いくらあったらいいかってわからないってことの一つに、意外に事業計画書を作ったことがない。作るときも、初め開業したときに、融資を受けるために売上こんぐらい、経費こんぐらい、これ残りますって、ザクッとしたものを作ったことぐらいはあるんじゃないかと思いますけども、実は米さんね、一度きちっと作り込んでみてはどうですかね。ご自身がやってる商売なので、わからないことって何一つないはずなんです。ただ、上げるタイミングっていうのはわからないのがあるかもしれませんけども、ご自身が頑張って売り上げて、ご自身が仕入れてきてってやるので、ご自身が、会社を動く、のお金を動かしてるはずなので、そこが分かればですね、基本必要な情報ってそこに揃ってるんですよね。はい。入ってくるのが売上、出ていくのが経費なので、それを並べていく。あと、経費がね、どの勘定科目かって、細かいこと気にせずに、人にかかる経費、仕入れ代金のサクッとでもいいと思いますので、そういったことも一回ご自身でね、四苦八苦しながら作ってみてるとですね、意外にこんな金使ってるとかね、その間になんか毎月この金なんやとかね、いろいろ結構出てくるんですよ。それもね、その時それで5000円とか1万がそれなら積み上げと5万、10万になるんですよ、社長。で、大体ね、この時飲みすぎたかとかね、このなんか研修高いの受けたけど全然活かしたら出てくるんですよ。まあちょっとご自身の振り返りを見てですね、じゃ来期もやるかどうかってことを検討していたりとかですね、逆にもし利益が残って投資ができそうだと思ったら、ご自身の、今後のことから自分でなんかこう勉強するとかですね、研修受けてみるとか、儲かったからするの見ちゃダメですよ、皆さんね。交際使うって。大体安易な発想で、お客さんで飲み行こうって言いますけども、スポットお金やっぱ回収せなあかんから、皆さんですね。交際費って、これで売上、取引環境を円滑にするって、大義名分ありますけども、やっぱり売上上がってこないことには、交際費って本当に必要なのかと考えないといけないと思います。毎回言いますけど、100万使っても税金100万減らないんですよ。減る税金は3割ぐらいで、7割手出しなので、7割手出しと基地があるのかって考えてやらなあかんわけですよね。コロナの時どうでした？売上減りましたか？皆さん。結構ね、意外に変わらなかったところも意外にありました、正直言って。じゃあ、二次会って本当に必要なのかって思った方もたくさんいらっしゃると思います。別にそれは皆さん、飲み食い楽しい方は存分に頼む、飲み食いしてもらって、その分稼ぐと。スポット以上増やさなあかんってですね。大体皆さんね、飲み代使うから車買うからね。わけのわからん時計出てきたりとかするんですけどね。もうちょっと考えなあかんかなって。確かに気持ちはわかりますよ。それは買いたかったっていうのはあるかもしれません。でもね、周りの目がどう見るかっても考える必要もあると思いますし、やっぱり今すごいね、今不安定な時代なので、そんなことしてる場合かと。もう一つね、自分で自分を自問自答しながらですね、やってもらえたらと思いますけども、ちょっと皆さんね、ご自身の数字がどうなったかを、計算書見てですね、ちょっと事業計画書を作ってみてもいいんじゃないかと思います。これ分からなければ、いろんな勉強がいっぱいありますし、AI も教えてくれると思いますんで、私のお客さんは私に電話してもらっても結構ですけど、そうじゃない方は、いきなり電話してもらっても困るんで、多少お礼くださいって言っときましょうかね。で、皆さん、ちょっとね、あと2、3週間したらゴールデンウィーク待ってるんで、ぜひ皆さんそこで、作ってみてもいいんじゃないですかと思います。今週はこのぐらいで終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。4月2週目の、テーマ、あなたの会社はいくらの売上があれば利益が残りますか、でお届けしました。ここまでのお相手は
雑談大好き税理士浜ちゃんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。